こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、
はい、
今週もですね、ゲストに、クラスター株式会社のプロダクトマネージャー、富根君を、お呼びしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、元ね、ハテナインターンアルバイトで我々とね、接点があり、現在はクラスター株式会社でプロダクトマネージャーされているということで、うん、前回は暮らしぶりですね。我々も久しぶりにお話をするので、三浦半島へ移住されて3年というところのお話をいろいろと聞きました。
面白いですね。やっぱりね、ちょっと、うん、まあ変わったところではないのかもしれないけども、僕らとの仕事の関わる人たちって、まあ京都にいる、大阪にいる、東京にいるっていう方が結構多い中で、うんうん、ここに住んでんのかみたいなね、感じのところが面白いですね、やっぱりね。
そうそう。しかもそのね、クラスター株式会社はメタバースみたいなね、そのサービスを、コンシューマー向け、2C 向けに展開してる会社で、割とこう、業界で言うとね、こう、最新のことというか、ね、すごい新しいことをやってますみたいなことをされていながら、ね、割とその住んでる場所は、ちょっとこう、都会から少し離れたところで、うんうん、なんかこう、土間のある物件を探して、
なんかたどり着いたという、うん。
サマーウォーズみたいな感じですね、これ。
確かにね。
そう言われるとなんかいいですね。
うん。っていうことで、後半のですね、今回は、まあそのあたりメタバースの話とかですね、あとその富根くんの、趣味の話をもう少しいろいろと聞いてみたいなと思って、お時間をいただこうかなと思っております、う
ん。おい。
で、メタバースですね。メタバースっていうところ、まあ私も、長山さんもそうですかね。あんまりこう、まあ、イメージはわかります。で、なんとなく触ったこともちょっとあります。だけど、うんうん、あんまりこう、日常使いしてる感じでは私は、実はないので、うんうん、実際なんかこう、どんな感じですかっていうところとか、まあ、我々のね、理解をもうちょっとこう、更新して、アップデートして、イメージをね、こう、もっと具体的に持てればいいなと思って、ちょっとお話聞きたいんですけども。
はい。
はい。
そうですね。まあ、メタバースってまずそもそも、なんか、うん、そう、今、サマーウォーズとか出ましたけどね。うん、なんか、SF とか漫画とかの文脈でどっちかというと馴染みのあるフレーズっていう感じだと思うんですけど、うんうん、まあ、僕らもその、もともとはなんか VR のスタートアップっていう感じでやってて、なんか当時はバーチャルイベントプラットフォームとか言ってたんですよね。その、オンラインでイベントができるプラットフォームですよとかって言ってたんですよ。で、まあ、VR でそれができますっていう。まあ、どちらかというとなんで、キーワードとしては VR っていう感じ、バーチャルとか。なんかそういうところだったんですけど、まあ、2021年とかに Facebook がメタ社になった。
はいはい。
なった。
というのがあったと思うんですけど、うん、あれで一気にメタバースっていうのがこうなんか、ふわっとこう流行り、まあバズワードというやつになりまして。うん、
確かに。
そうそうそう。うん、で、まあ僕らとしてはメタバースって、まあそれこそそのサマーウォーズとか、レディープレイヤー1っていう映画の。
映画ね。うん。
ああいうのに出てくるそのサービスとしての、まあメタバース。あれはなんかすごくその理想的なものだと思ってたんですよね。その、まあ、オンラインで繋がれて、全世界で、いろんな人がこう、インフラとして使ってて、まあ、なんだったらそのなんか、ヘッドマウントディスプレイもすごくこう、没入感がすごい高くて、
うん、
で、その上でいろんなマジカルなことが起こりますみたいな。うん、なんか、ああいうのがメタバースだよねって思ってて、で、僕らのサービス、いや、まあ、あれにしたいけど、まあ、まだインフラっていうには遠いし、その、技術的にもまだまだこう手前だし、まあメタバースっていうわけじゃないよねって言いながらバーチャルイベントプラットフォームっていうのやってたんですけど、
うん、
まあ、Facebook がメタになってしまってみんなメタバースって言い始めちゃったんで、うん、じゃあまあメタバースでっていう感じなんですよね。なんで、まあメタバースっていうことってやっぱどっちか言うとやっぱそのファンタジックなのものだとは思ってるんですけど、うん、まあ、じゃあ何かっていうと、まあ、割と、それで言うと、まあ、UGC っていう言葉が僕らとしては、まあ、業界的には馴染みあると思うんですけど、まあ、ユーザージェネレーテッドコンテンツっていうものですかね。うんうんうん、そのユーザーさんが何かを作ってアップロードする。まあ、ハテナで言えば、例えば、ハテナダイアリーとかにブログを書いてアップロードするとか、うんうん、まあ、そういう感覚の空間版がメタバスっていうのが、まあ、捉え方としてはいいかなと思って、今はやってるっていう感じです。
メタバスの源流としては、その、昔あった、その、セカンドライフとかは、あれはメタバスなのあれ。
セカンドライフは明確にメタバスって自分たちで当時から言ってるので、
まあ、あれ言ってたのか。
あれはメタバスですね。
あれはメタバス。
そう。なんで、割と実はですね、セカンドライフってまだ続いてるし、人気もあるんですよ。 もう20年ぐらいやっていて。
そう、まだ続いてるってのは聞いてことあるな。
そうそう
そう。そうなの？
うん。
そうです。なので、割とセカンドライフ住民の人たちは、メタバースって名乗ったのは、俺たちが先なのに、みたいなことをおっしゃってる人も、いたりとかして、確かにっていう感じではあったりしますね。
まだ続いてる。なるほど、ね。
そうなんですよ。実は、まだ続いてるどころか、結構、グローバルなサービスでもあるので、ユーザー数も結構あったりして、
うん、
で、割とその経済みたいなものも回ってるので、結構ファンも未だに多いサービスではありますね。
すごい。
そう。なんで、言っちゃうと、あれもその当時で言うと、オンラインゲームとかね、MMORPG とか、
うん、
なんかああいうものと比較されたりもしたと思うんですけど、現状今のその体験としてはメタバースだからといってなんか当時と違うすごいものがあるかっていうと、それはやっぱり VR っていう要素、
うんうんうん、
とその空間の作る部分がユニティとかそのゲームエンジンがその結構その民主化されてるので、その作りやすくなったみたいなところがあるっていう以外のところで言うと、体験としてはやっぱりそのキャラクター、アバターって僕ら呼びますけど、うん、そのキャラクターを通してそのコミュニケーションする、オンラインでコミュニケーションするっていうのは、それこそ僕だったら、その中高生頃にやってた MMORPG、
うん、
ロリティマオンラインとか、うん、ラグナロクオンラインとか、うん、ああいうものと、体験は一緒って言うとちょっとあれですけど、だいぶ近く思ってやってはいますね。
なるほど。僕も昔FF11 かな。
うんうんうん。
14の、今、
14ですね、うん。
その前の11をオンラインでやってて、はいはい、ゲームももちろんそのね、モンスター倒したり、レベルアップしたりっていうのもあるけど、どっちかっていうと、ログインして自分のキャラクターにちょっと若干なりきって、うんうんうん、そのメンバーとチャットするのが楽しかったりするので、
うんうん、
なんかああいう体験が多分その、楽しみの一つでもあるって感じですかね。
本当にその通り、そのままだと思います。で、やっぱアップデートはやっぱその VR ってデバイスが、世に出てきてることで、その没入感が一気に変わったっていうところで、その当時もそのキャラクターを通してコミュニケーションするのって、やっぱテキストチャットとかとはちょっと違う感覚がやっぱあったと思うんですよね。そのフィールド内の特定の場に集まるみたいなことだったりとか、ギルドハウスだとか言ってこう家があってそこに集まるとか、あるいはそのエモーションみたいなのを使ってこうコミュニケーションが取れることだったりとか、で、なんならその一緒にいることからその恋愛とかに発展するよねみたいなこととか、なんかその辺がこう空間の中にキャラクターがいることでできてた表現っていうのも多分いろいろあると思うんですけど、そういう部分はやっぱりその VR デバイスを通すことですごくアップデートされていて、本当に目の前に人がいる感覚をその VR 同士でコミュニケーションを取ると得られる中であれができるみたいな、そういうところと、あとはその UGC っていう観点で言うと、その空間自体を、あれはあくまでゲームなので、 FF であればそのスクエニが作ったものを僕らが楽しんでるっていう、そういう構図の上でコミュニケーションだけその、乗ってたっていう感じだと思うんですけど、その空間のデザインも含めてユーザーさんが作れるので、よりその体験そのものをこう乗せれるメディアとして今、注目されてるっていう感じかなと思います。
その世界を自分で作ったら、ちょっと僕は何かしらのそのツールを使って作った世界をアップロードするなりして、そこにみんなを招くってことができる。ってこと
そういうことです、そういうことです。
へ
ー。じゃあ、例えば自分のお家みたいなのを作って、自分の、今住んでる僕の家を、こう、一生懸命モデリングしたやつを作れば、みんなを自分の家に招くみたいなことが、
そうです、そうです、そうです。
あったかも、できてるみたいな。
そういうこともできます。なので、そこを、どう、表現するかが自由と、クリエイターに渡されてるので、何でもできるんですよね、その上のことだったら。だから演劇したいと思えば、その劇場みたいな空間を作って演劇してもいいし、で、その音楽ライブやりたいと思えば、そのバンドとかの人だったらライブハウスみたいなの作ってバンドやってもいいし、仲間とアイドル系の人だったらステージみたいなの作ってアイドルライブみたいなことやってもいいし、で、普通に勉強会したいっていう感じだったら、セミナルみたいなの作ってそこに集まればいいしとか、なのでそのいろんな文脈をオンラインに載せやすくなったっていう感じですね。
へえ、なるほどね。その世界を作れるっていうのは、その要はデザインとか、その何をどこにどう置いてとか、どういうものを配置してとかを設計できるみたいなイメージ。
そうですね。要素的には多分、そうですね。3つぐらいあって、いわゆる設計みたいな意味ではその通りで、
うん、
で、そこにそのギミックみたいなものも載せれるので、例えば、いわゆるそのウェブサービスとかにあるような、こういうことをやったらこういうことが起きますみたいなものをその空間の中に仕込んだりもできますね。そこはサービスによりますけど、外部と通信できたりする仕組みのあるものもあるので、HTTP のリクエストを送るとかも別にそこからできたりするので、そこと、いわゆるウェブサイト的に使うこともできると思います。で、あとはそのグラフィカルな部分、ビジュアル、テクスチャーとかそういう見た目のところも、いろいろこだわって作ったりもできるしっていうので、 まあ、それぐらいの要素でできてる。まあ、そうですね。だからゲームなんですよね。言っちゃうと、そのメディアとしては。もともとこれを使ってたのはゲームっていう文脈なんですけど、そのゲームっていうところから解放して、何でもできるようになったっていう感じ。だからその作るのに使うのって基本的には今、まあ一番多いのはユニティなんですよね。ユニティか、まあ、アンリアルエンジンかっていうようなところ。なので、まあそうやってゲームエンジンじゃないですか。なんですか、はい、ゲーム作るための。
もともとゲーム作るためには作られたものを使って、その世界を作り、その中でみんなで集まって、いろいろやろうぜっていう感じなんだ。
そう、そうですね。
はあ、はあはあはあ、うちの長男とかね、大学生の長男とか好きそうだな、これね。
ユニティとか。やっぱり、うん、学生さん多いですよ。時間もありますしね。
うん、確かに時間はかかりそう。いざ、ワールド作り込もうと思ったら無限に時間かかっちゃうもんね。
そうそうそうそう。だから、その、今は特に、やっぱりその簡単にまだなりきってないっていう側面があるとは思ってて、その、ユニティ使えばできますっていうのも、まあ、それはまあ、その昔に比べればユニティ自体がすごく簡単にゲームが作れるツールではあると思うんですけど、
うんうん、
その、やっぱりなんかね、こう慣れてない人からすると、やっぱユニティで何かを作るって、やっぱ結構難しいんですね、まだ全然。ま
あ。ポンって伝えてもなかなか難しいんじゃないかな。
難しいと思う。
まあ、一昔前にフォトショップとか渡されて、はい、使ってねって言われるぐらいの感じだと思うんですよね。
そうかそうか、確かに。あれも難易度的には。何か分かんないって感じになりますよね。
そうそうそう。まあ、ツールの使い方まず覚えなきゃいけないし、だからその脳内にあるものを出力するために、その間の専門的なツールを通さなきゃいけないって感じは、まあ、まだやっぱあんま変わってないとは思うんで、ただ、でもそれってやっぱその学生さんとかその時間のある人にとってすごくいいんですよね。だからすごくそういう意味だと、まあ一面としてはやっぱその若い人、若いクリエイターにとってはすごくそのチャンスのあるプラットフォームっていうか、その時間をかけて質をとにかく高めるって手段で戦えるみたいなところはあると
思う。まあ確かに、僕が確かにその学生とかまだ若い頃に無限に時間があってこれにハマってたら、まあ確かにずっとやってんだろうなって気がする。
そうですね。うん、まあ、ね、MMORPG ですらあれだけ時間を取られてたので、
そうね。
それがさらにこうね、何でも自分で作れて、
作れる
ね、いろんなことできるよってなると、すごいっていう。まあ、まあ、クラスターもそうですし、まあ、今、ユーザーとしていっぱい日本で一番、人集めてるのは、まあ、海外のですけど、まあ、VR チャットってサービスとかにはなりますけど、まあ、ああいうところもやっぱそういうクリエイターの、として遊ぶ人たちっていうのがすごく集まってて、まあ、盛り上がってるっていうのは、あるんですけど、多分当時だと、なんかホームページを作ったり、なんかブログで発信したりっていうところが、なんかある種のクリエイターの活動だったところが、間で多分動画に映って久しいみたいな時期が今あって、で、そこからさらにそのこういうメディアを使って、そのクリエイター、まあクリエイターっていうとちょっとね、硬いですけど言葉がなんか作ったり表現したりっていうのをやってる人がいっぱい増えてるっていう、まあそういう感じかなという捉え方をしてます、私は。
アバター画を作るような人たちもいるっていう。
そうですね。そうです、いますいます。でやっぱそこが結構そのメディアとしてリッチだなっていう感じはしてて、まあ一個の捉え方としてはテキストから動画になって空間になってるんですけど、
うん、
やっぱりそのテキストはテキストでもちろんその別にそれがなんか浅いとかそういうことではないんですが、まあ文字を使うっていうのは基本だと思うんですけど、うん、動画になった時にその例えばサムネイル作るのにこうデザイナーいるよねとか、
うんうん、
でサウンドあるからサウンドクリエイターいるよねとか、で動画もそのカメラマンがいて演者がいてとか、そのやっぱ複数のクリエイティブが集まって一個のコンテンツ作るって感じになったと思うんですけど、
うんうん、
その空間になるとやっぱさらにそれが複雑度も上がってきて、やっぱりその今のトリプル A タイトルのゲームとかってすごい、まあ映画に匹敵するぐらいこうやっぱりこう人を入れて作ったりしてますよね。はいはいはい、いろんな人が変わって。それとやっぱり、ね、あ、そうそう、今のゲームは。で、うん、まあそれと同じようなことをやってるので、なんか一個のコンテンツ作るにも、まあアバターはもちろんアバターのデザイナーの人もいるし、で、その作ったアバターをアレンジしてみんな使ってるんで、それもまあ一個二次創作的なことが間に入るし、で、その空間もデザインする人がいて、で、イベントとして企画を考える人もいたりして、とか、っていう感じで、その、クリエイター同士のマッシュアップっていうのもすごく やられてるジャンルだなっていう気はしますね。
ほー。なるほどね。まあ確かにな。僕も FF11 やってた時はめっちゃハマって会社もサボっててログインしたこともあるな。なんかハマるとね、その、うん、ハマっちゃうんですよね。
あ
のね、
まあ、コミュニケーションがね、取れるっていうのはやっぱりハマり要素ではありますよね。
うん、
でしかもそこでこう自分の作ったものを見てもらえるっていうところが、やっぱり、
うんうんうん、
まあ承認欲求って言っちゃうとちょっとシンプルですけど、まあそういう意味でもすごくやっぱり魅力があるっていう これはありそうですね。
なるほどね、面白い、ね。これちなみに、そのクラスター社さんは、どの辺でこうビジネスというかですね、売り上げみたいなところをこう確保していくっていうふうな考えなんですか？
そうですね、ちょうど昨日、おとといか、もうカンファレンスみたいなのをユーザーさん向けにやって発表したんですけど、うんうんうん、まあ、このプラットフォーム自体としては、その上のさっきのアバターだったりとか、あるいはその空間のアセット、その、まあ、机とか椅子みたいなものだったり、あるいはその体験のチケット、体験をするための何かのチケットだったりとか、そういうそのサービス上の、流通の中からプラットフォームフィーをいただきますよっていうのが基本的なモデルなんですよね。で、ただま、そこはまだまだそのユーザー数伸ばしていかなきゃいけない。いかないとビジネスにならないっていうのもあるので、まあ土台作ってますっていう段階で、一方で 2B の方もビジネスをやっていて、うん、このプラットフォーム上でなんかイベントやりませんかっていう時のその制作とかを、請け負いますっていう形で制作費いただいてる。なんでそういうビジネスの方で一応、まあ収入を得つつやってるっていう感じですね。
あとはクラス、まあさっき法人向けにイベントやってますっていうのもあるけど、みんな何してるんですか、ここで。
そうですね。それが、まあ、説明が難しいっちゃ難しいんですけど、ちょっとさっきの資料の方に貼ってあるリンク、ちょっと開けてもらうと、我々のやってるサービスの中のイベントっていうカテゴリーのコンテンツが並んでるんですけど、まあ、多いのはやっぱり今人気があるのは、音楽系の使い方とかが結構多くて、で、うん、
なんか DJ しますよとか、イベント、
ね、
演奏しますよみたいな。
そうそうそう、ライブやりますとか、まあ、動画のカルチャーで歌ってみたとかね、ああいうのがあったり、はいはいはい、配信系の文脈でもそういう演奏してる人たちがよくいるプラットフォームとか他にも、音系のプラットフォームとかね、あったりとかすると思うんですけど、うんうん、そういう方がアバターを使って、まあ、ステージに立つみたいなことをやったりとか、あとなんかありました？
あった、うん。いや、今収録日が実は8月31日で台風が来てるタイミングなんですけど、中京テレビの24時間テレビメタバース会場できてるじゃん。
あ、そうそう。これは、先ほどのまあ、ビジネス向けのっていう部分で、弊社で受けてるやつって感じですね。
はい。なんか中京テレビさんね、この24時間テレビで、なんかなんだっけ、台風が来るからっつって、その24時間テレビのマラソンとかがさ、実施するのしないので、ちょっとこう、ツイッター上で、やいのやいの話題になってましたけど、中京テレビさんは、イベント系は全部中止にします、みたいなことを発表していて、割とこう、なんか、ツイッターの方々からはすごい、こう、A 団とかなんか言われても、結構やっぱ面白い取り組みされてるんですね。
そうですね。オンラインではできるよっていう感じ
で。オンラインではできるよって感じで、ここでやってたりして、すごい面白い。
だから、まあ、音楽は割とまあ、僕らのツール、サービスがもともとイベントプラットプラットフォーム的なものから始めたので、結構イベントする人向けの機能が揃ってるんですよね。なんか権限管理ができたりとか、その演者だけその別権限にできて、マイクで喋れる人をコントロールしたりできるとか、このエリアには入れませんみたいなのが作れたりとか、そういうのがあるんで、まあ結構カルチャーとしてはそういうところが刺さってて、音楽ライブっていう利用が割とわかりやすいものとしては、結構流行ってるものにはなりますね。でも本当になんかいろんなもあるんで、なんかラジオ体操をやるイベントとか、スクワットするだけのイベントっていうやつで、本当に集まってスクワットするやつとか
、
あとバラエティ番組的なものとかもありますし。
バラエティ番組的なものって何してんの？
トークをするってことですか？
そうですね。まあ、これも本当にいろいろなんですけど、うん、そうですね。まあ、トークをする。まあ、集まって、まあ、さっきも言ったんですけど、一個のイベントを一人で開くってだけじゃなくて、いろんな人で一緒に開くってことができるんですよね。うんうんうん、で、まあ、主催者はもちろんいるんですけど、主催の人がその企画を立てて、人を集めて、一緒にやりますみたいなことができるので、まあ、企画を立てるのが好きなタイプの人が、まあ、タレント的な、人として、他のユーザーさんを呼んで、イベントをやるわけですけど、なので、そうね、なんか、ちょっとこれ説明してもよくわからないと思うんですけど、今僕がパッと開いてるイベントは、あの名曲が筋肉変え歌に、今宵名曲がマッチョ化する。って書いたり。
全然わかんないですけど。言葉は入ってきたけど、何なん、
そう、まあ、これ多分なんか、筋肉が好きでよくネタにしてる、イベントの主催者さんがいるので、まあ、これ、 今、僕らのコラボ企画で企業さんとやってるメタメタ大作戦っていうのを、テレ朝さんの企画で M ステとコラボしてるところがあるんで、そこを使って、M ステの会場で、なんか、名曲を替え歌で披露するっていう企画をやってるんだと思うんですけど、そこに筋肉って要素をぶち込んでるので、ちょっとまあ、僕にもよくわからないですけど、
なんかまあそういうのとか、ね。筋肉にまつわる話、歌が、を替え歌を歌うっていう。
そう。この方はよくそういう企画主催されてるんですけど、大体筋肉ネタが入って、ってくるので、なんか、まあみんなそれをこう、まあ楽しむ、まあ、来てるとかね。まあちょっとよくわかんないと思うんですけど、まあなんかその思いついたこと何でもね、できるはできるって、まあそういう表現することもできるしっていうこととかですかね。
ポージング娘。バーベルキャリーパメパメ。肉肉シーナリンゴっていう。あと、星のコラーゲンっていう。もうめちゃめちゃ面白い。
星のコラーゲンめっちゃ面白い。
めちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいいですね。この時点で。これ、それぞれの人たちがね、クラスタジオの別のユーザーさんなので、普段は、バーチャルシンガーとして歌われてる方とか、アイドル活動されてる方とか、まあそういう人を集めてやってるっていう。
なるほどな。俺もバーチャルシンガーになってクラスターで歌うが、
でも、割といいと思います。なんか、音楽系だともう一つその、ヤマハさんが提供されてるシンクルームっていうアプリがあるんですけど、
うん、
なんか、わかります？オンライン上でセッションするときに使う。うんうん、
はい、わかりますよ。
同期、あれのコミュニティが結構クラスターいっぱいあって、そのシンクルーム勢の人たちが割とそれに、を通して一緒にセッションするやつをアバター、使ってクラスター上でイベントとして開催したりとか、あとクラスターってロビーって僕らが提供してるそのまあ最初にみんなが入ってくる空間みたいなのがあるんですけど、うん、そこのにステージみたいなの置いてあるんで、そこでなんか路上ライブ的にやってたりとか。
路上ライブ。
そう
なんか。そのわ、うん、そこで歌うとさ、声、その歌ってる声もそのそこのロビーに一緒に聞こえるわけ。
あ、そうですそうです。
それは。距離とか関係あるの？関係ない。
あ、そうですね。距離減衰が入るんで、一定の距離、まあだから、リアルと同じ感じで、一定の距離だけ聞こえるっていうふうになって
る。そのワールド、そのロビーに全いる人に全員に同じ音量で聞こえるわけじゃなくて、僕がその歌っているところに近づいてくると、ちょっと大きく聞こえるみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、
うんうん。そういう感じです。
あはははははは、ほうほうほうほう。なるほど。
どうしたどうした
どうしたああ、いいじゃないですか。
そうそう。なので、結構そういう、うん、うん、本当にいわゆる路上ライブ的にフラッと来てやる。まあさっきのイベントって機能は自分でその、まあコンパスとかみたいな感じでイベントを立てて、で、うんうん、イベントページ作ってそこにこう参加しますっていうのに来るんですけど、そのロビーライブだと、その、まあロビーっていう普段空いてる常にオープンしてる空間にフラッと来てそこでやりますって言ってやったらできるんで、まあ、結構手軽に。
ロビーライブとかこうやってたらさ、なんか人が来て、誰の人がどこで歌ってんのとかない。
いや、怒られはしない
です。警察が来るみたいな。誰の許可もらって、ここみんなが歌う場所なんでちょっとすいません。
いや、みんなが歌うから大丈夫です、
ね。大丈夫ですか。
うん、じゃあ、じゃあクリスさんがじゃあ路上ライブしたいなと思ったら、こう、うんうん、どういうふうにして始めればいいんですか？メタバース
そうですね。まずまあアカウント作るとかあったとして、まあやっぱアバターを用意した方がいいと思う。うん、あ、そうか。
アバターは、自分で作んなきゃいけない。
一応クラスターの中にも、キャラメイクの仕組みみたいなのあるので、まあそれで用意することもできますし、あとはなんか、ちょっとこだわる人だったら、ピクシブさんの出してる Vloid Studio っていう、アバター用のツールがあるんですけど、はいはいはい、あれが割と手軽に作れるので、
あまあ Vloid Studio で作る。モデリングができるってことなんですか？これ Vloid
Studio。そういうことですね。キャラクターモデルに特化したモデリングツールって感じなんですけど、まあ、いわゆるモデリング的な、技術的なものはかなり隠蔽されてて、
あ、じゃあもうパーツを組み合わせていくみたいな感じで、ああ、なるほど、なるほど。
できるようになってるっていう感じです。で、一応僕らのアバター界隈だと、日本だとそのアバターの共通規格として VRM っていうモデルがあって、うん、バーチャルキャストっていう、ドワンゴの関連の会社さんの人が作ったやつなんですけど、MMD ってね、ニコニコとかで流行ってたミクミクダンスっていうのありますけど、ああいうカルチャーを踏まえてキャラクターの共通規格作るといいよねっていうのでできた VRM っていうのがあるんで、まあその Vloid さんもその VRM で出力できるので、で、僕らのサービスもその VRM に対応してるので、まあそれでそのまま持ってこれるっていう感じ。
じゃあいろんなプラットフォームで作ったそのモデルというかアバターは使い回すことができるんだ。
そうですね。まあ VRM の文化圏によるので、まあ、めちゃくちゃいろいろあるかって言って、やっぱ日本が中心に今のところはまだなっちゃってありますけど、 たださっき僕がね、カメラ一瞬映した時に映ってたアバター、あれもその VRM なので、うん、その VRM に対応してるアプリっていうのは割といろいろあったりはしますね。
なるほど、
うん。
じゃあまずクリスさんはそれをモデル用意してと。なんか機材的なものは？
いや別に特殊なものは特に逆にこういうポッドキャストとかやられてるんであれば、まあ必要の十分に揃ってると思うので、まあもうそれで、そうですね。一番雑なやつはマイクに全部入れちゃえばいいので、
うん、
マイクに入れて音も全部流せば、まあそれでできるし。
別にヘッドマウントディスプレイとか最悪なくても。ああ、
ごめんなさい、そっちのですね。うん。それで言うとクラスターはヘッドマウントディスプレイ使った VR と PC デスクトップと Mac と iOS と Android と、あとまあ、で対応感じ、対応してるんで、まあスマホだとちょっと、機材的なところ辛いと思うんで、まあ、やっぱり PC か Mac でっていうのが一番手軽かなとは思います。
で、没入感がより得たければ、オキラスとか、ね、ああいったものの専用のデバイスを買うとより、
そういう感じですね。
楽しめるという感じなのか。
うんうん。その辺まで行くと、まあ、身振り手振りとかも使えるようになるんで、演奏って言った時に、例えばギター弾いてる様子とかも再現できたりとか、まあ、そういう感じになりますよね。
ほー。
ですってクリスさん。まずでも、あれだ、アバターが必要じゃん。
アバターが難しいんだよな。こう、難しいよね。アバターって、アバターって難しい。作るのが難しいとかじゃなくて、
うん。
うん。どういうアバターにするかって難しいじゃないですか。
そうなんですよね。こう、まあ、それこそそのね、おっさんには難しいところはあるんですよね。
いや、本当ね、
自意識とのすり合わせというかね。
そうね。
なるほど、そういうことか。
いや、僕昔、なんだっけ、僕結構女性、そのゲームとかね、その自分でキャラ作るときに結構女性キャラを作りがちだったんですよ。それ別になんか別に深い意味はなくて、ゲームとかでほら、なんかになりきるんだったら、絶対に自分が普段ならないところの。
あえてみたいなこれ、
とか、あとずっと見てるからさ、やっぱ自分が美しかったり可愛かったりする方がずっとやるかな、みたいな気持ちもあり、結構女性キャラを作りがちだったんだけど、ある時友達に、なんで女性にしてんのみたいな、素で突っ込まれて、これって変なことだったのって、ちょっと一瞬そういう指摘が入ったりとか。で、一方である時、ちょっとこう屈強ななんか感じのキャラでゲームで遊んでたら、あ、なんかこういうのに憧れてんだね、みたいなことするって言われたことがあって、なんかこう、なんていうんですかね、こう、うん、かき乱されるというか、
なるほど。そっか、自分のその欲望や欲求や憧れみたいなのの投影じゃないかっていう、っていうふうなことを言われる。
思われるのがなんかちょっと、嫌だった。別にいいんだけどね。まあ別にそれでいいんでしょうけど。
なんでやっぱり結構そういうところで迷う人はやっぱ多いの多くて、まあ原住民的な人たちは、まあもう躊躇なくその可愛いやつで行くぞとか、まあそういうのもあるんですけど、うん、まあやっぱ割とそのクラスターで入って新しくこういう空間来ましたみたいな方とかだと、動物とか、そのロボットとか、なんかそういうその非人間系のアバターとかの方が、あんまりそういうこと気にしなくて済んで気軽っていうので選ばれる方も割といますね。
なんかアドみたいな真っ黒なアバターさんみたいな。
まあそれもできますよ、やれば。
常にさ、こう逆光が当たっててさ、どの角度から見ても常に逆光がバウンディみたいな感じのアバターみたいな。
うん。あ、でもまあ、割とそういう、作りもやればもちろんできるし、まあ結構、流行り的にはやっぱりね、その女性のアバターが多いんですよね。
はいはい。
なんか結構やっぱそれをその、まあ問題視というか、物足りないっていう方もやっぱ多くて、その、まあ女性男性に限らず、男性のこう、かっこいいアバターもっと使いたいけど、あんまりないよね、みたいな、そういう話とかはあったりしますよね、なので。
よし、ちょっとじゃあ、
そう、ま、ちょうど、そう。先週のそのこの間のカンファレンスっていうやつで新しく発表した機能が、クラスター内でアバターの販売ができますっていう機能なんですよね。なので、まあ今までもそのトライアル的に何度かそのアバターマーケットっていうイベントを開いてやったりはしてたんですけど、まあ工場的にいつでも好きな時にクリエイターさんが販売できますよっていう仕組みを入れて、来週かな？リリースとか予定なんで、そうするとよりいろんなアバターを手軽に手に入れやすくはなると思います。
それはその買ったアバターと同じものを買ってる人もいるってことなのかな、それは。
そうですね。それはそうなります。
ははまあでも、まあいろんな種類があるから、まあ別に。
そうですね。まあアクセサリーみたいなのは別で付けれるので、帽子かぶったりとか、そういうところで装飾したりもできるって感じですね。
よし。じゃちょっと、どこか時間を見つけてやってみるか。
そうですね。
いや、なんかね、たまに、その、弾き語りをしたいなって時があって、
うんうん、
音楽とかやってると。
いいですよね。うんうん、
でも別にその、わざわざ、なんか配信、たまにラジオトークとかで配信とか、こっそりやって消してたりするんですけど、でもあんまりこう聞きに来ないんですよね、人がね。
うんうん、クラスターやっぱいいのは、やっぱまだそんなに、その、規模が大きくはないっていうのもあって、うん、逆にそのイベントとかってやると、その開催中のイベントとかっていうのがバッとこう、目立つところに来るので、まあ割とそのイベント開くと、数人は普通に来てくれるんですよね。
へ
え、なので、結構そういうところは、やりやすい面あるかもしれないですね。
よっしゃ。まあ、あまり期待せずに待っててください
。クリスのライブが、ね、でもほら、僕らフェスを開いてほしいっていう要望があるわけじゃないですか。
おっさん FM フェスの開催場所の候補としていいんじゃないですか。
確かに確かに。
ね、クラスターでやりますって。
そう。遠隔の人を呼びやすいっていうのはやっぱりバーチャルのイベントのいいところなんで。
そうだよね、うんうん。リスナーさんいろんなところにいるから。
ね、僕と永山さんのアバターを作ってさ、販売してみんなで僕と永山さんになりましょうみたいな。うんうんうん、
なるのなる方ね。そうね。
うん、昔ハテナ、僕はその時ハテナにいませんでしたけど、ハテナワールドか。
ハテナワールド。
ペラペラのなんか
はい、はい、あった。
ああ、はい、はい。
Google マップ上にこう
出てきた。メタバースだね。
あれもまあ、ね、メタバースで、なんかあの時あれでしょ、うんうん、なんかそのアイコンをさ、コピーできたんでしょ人の、あれを。
そうそうそう。人のアイコンをコピーできて、分身になれるっていう機能が。
はいはいはいはい。
とある時みんな同じやつになってすごい面白かったって聞いたことがあるんですけど、
う
ん、
みんなシナモンの絵になってたっていう。
はいはいはいはい、はい。
ありました、ね。
いやでもみんなで同じ姿になって遊ぶって割と定型のメタバースの楽しみ方で、音楽ライブとかでもまあ、その、例えば服のデータを販売してみんなで同じ T シャツ着ようねとかもありますけど、その、もうちょっと手軽にはやっぱり、アバターコピーっていうのも、クラスターはまだないんですけど、その、VR チャットとかだとあってよく使われてるので、その、燃えしもの時はみんなこのアバター来てね、みたいなので、負荷の問題とかでアバターが同じだとデータ軽くなるんですよ。あそういう要素もあって、その、イベントとかでいっぱい人が来るときは同じ格好させるとかっていうのもカルチャーとしてあったりはしますね。
あ、なるほど。そういう、こう、ね、実利的な意味もある。
まあ、いろんな意味も含めて。まあ、でも割とやっぱ楽しいですね。その、みんなで同じ格好で盛り上がるって。
確かになんかこう、ね、そういう共通のもので楽しめるっていう親近感とかね。うん。その場を一緒に分かち合ってるって感じはありそうだよね。う
ん、ね。なんかちょっとそういうの企画してみるか。面白い、うんうん、なんかやってみたいことが増えましたね、これね。メタバース、ね、面白そう。
面白い。
そうなんですよ。
うん、はい。だいぶ、ちょっとメタバースで時間がっつり食ってしまいましたけど、うんうん、まあ、ちょっと興味がある方はまたちょっと、
はい、
クラスター、
ぜひ、ぜひとも
ね、ログインして、そのうちおっさん FM 関係のイベントがあるかもということで、準備をしておくとね、慌ててその時に始めなくても大丈夫ですので。
そうですね、はい。よろしくお願いします。はい、
で、トミネ君の、ね、趣味の話をもうちょっと聞こうみたいな話があって、
はいはい、
趣味なんですかってところに、トミネ君がいくつかキーワードを挙げてくれていて、まあ、キャンプ、先週もね、ちょっと出たキャンプとかキーボードとか、
はいはいはい。
で、サバゲ、射撃競技等って書いてますけど、
はいはいはい。
ニンジン君がサバゲの話は自分がするから取っといてくれって言うから、取っといてくれ。
取っとくとかあんの？
そういうもんか、うん。僕がしちゃダメなんやって思います。
僕がしちゃダメなんだ。ちょっと面白いな。ニンジン君がこの腕をぶん回してサバゲの話するってこう準備して
くる。したくてたまんない。まあでもニンジンさんちょうど今年の頭ぐらいからサバゲにハマってるんで、もう今ちょうどそのめちゃくちゃ温まってるところ。
なるほどね。
っていう感じだと思いますね。
私がするからっていうか自分のさ、なんかポッドキャットとか声日記で結構してますよね。よしおりさんとか呼んでやってなかったっけ、はいはいうん、サバゲの話。うんうんうんね、
え、トミーカーでもその前からやってたんでしょ、
うん、そうですね。なんか最初のサイボーズの時の部活でサバゲがあって、それで初めてやってから、まあもともとミリタリーとかも、まあ FPS とか好きだったんで、そういうのも趣味だったから、これはハマるチャンス来たぞと思って、まあそっからもう12年ぐらいとかかなはずっとやってますね。
すごい。歴がすごいな。
うん。なんか社会人になってからハマった趣味としては一番古いかも。
そのさ、人参くんはさ、12年続けてるトミネくんに対してさ、うん、サバゲの話は自分がするから、ね、
いや、まあまあまあ、熱量はね、やっぱハマりたての人の方が高い
とそうですかね。ああ、うん、そうか。そういうものか。
いや、わかんないけど。
面白いな、射撃競技っていうのはサバゲとはちょっと違うんですか？
そうですね。なんかもともとサバゲ一緒にやってる友達がずっとやってるから、ちょっとスピンオフでハマったんですけど、最近オリンピックでちょっと話題になった、 あの、無課金おじさんとか、韓国の方とか、はいはい、あのジャンルと全く同じやつのエアガン版みたいなやつがあるんですね。APS カップって言うんですけど。
射撃精度を競うって感じ
ですね。そうそうそう、そういう感じ、うん、で、まあ実際その上位の方の人たちとかは、まあオリンピック選手の、まあ、あの、構成みたいな人がいたりとかするような感じなんですけど、まあ割と別に趣味的に誰でも出ていいよみたいな、そういうのが年1回あって、練習会がいっぱいあってみたいなのがあって、まあそれを、まあそんなに熱心にはやってないんですけど、まあ年1はとりあえずその大会出るかみたいなのを、ちょっとコロナで中断しちゃったんですが、まあ4、5年ぐらいやってて。
へ
っていうやつですね。
じゃあ年1に出るぐらいだったら、トミネ君のスタイルは、無課金おじさんと同じようなスタイルでこう、
まあそうですね。
つけるわけじゃなくて
こう。そういうのはない。まああれ、あれどっちかというとハンドガン競技はあんまりそういうのがないって感じなんですけど。
ああ、
な
るほど。
そうそうそう。あの、ライフル競技、ハンドガンとライフルとあって僕一応両方出るんですけど、ライフルの方とかだと、ライフルジャケットっていうそのジャケットを着てやる人とかもいて、もうちょっと課金装備っぽいですね。まあ僕は着ないですし、あれですけど。
それはその市販のエアガンでやるって感じ。
そうです、そうです。うん、まあ、マルゼンっていうメーカーが出してる、その銃のいくつかがその対象になってて、うんうん、これだったら出ていいよっていうのがあるんですけど。
あ、その企画があるわけですね。それはどちらかというと、その機材の精度というよりは、やっぱり自分のコントロールするスキルっていう方を。うん、
ああ、はいはいはい。そうですね。あの、機材のカスタムの余地とかももちろんあるんですけど、正直買った状態でめちゃくちゃ精度いいんですよ。
ああ、なるほど。
そう
な
んだ。それで、もう手に持たず置いて打てば、本当に5メーター、10メーター先の1円玉とかにバンバン当たるみたいな精度なんで、なんで、もう本当に純粋にその自分の射撃のテクニックで競うっていう部分が大きいですね。
ああ、そう、面白そうだな、それは。
そう。で、結構それが、なんていうか、マッチプレッシャーっていうか、その本番で、
は
あ、まあ、あの、なんかするって、あんまり普段趣味とか含めてやってるとそんなないじゃないですか、
確かに、確かに。
そういうのが楽しめるっていう感じで、
緊張感ね、
いいよねって言って、そうそうそう。っていう感じで出てますね。
練習と全然違うもんな。
まあね、そうなんですよ、ね。練習だったらいくらでも当たるんですけど、いや、いくらでも当たる。僕はそんな上手くないから、いくらでも当たるは言い過ぎですけど、あの、まあ、それぐらいの精度の銃でやるんでね、その、当たるはずなんですけど、本番は本当にもう、ひどくて、あの、最初の年、そうそう、最初の年に出たライフルクラスとかなんて、もう、僕その、順位表がすぐ出るんですね、割と。あの、試合の後でスコアが出るんですけど、うん、まあ、200点満点で31点で最下位だったんですよ。で、あの、小学生とかも出るんですよ、この大会って。うん、年齢制限ないんで、その上は6、70代ぐらいまで出るんですけど、うん、その中で最下位だったんで、もう全然ダメだったっていうのね、ありました
、ね。なるほどな。
そんなのもあるんだ、ね、
うん。結構これも、まあ、割とマイナーな趣味にはなってるんですけど、まあ、結構そういう意味では面白いし、まあ、ちょっとね、機材もそんな安、すごく安くはないんで、まあ、ハードル高いはやっぱ高いとこあるんですが、まあ、入っちゃうと割と気軽にできて、面白いですね。
なるほどね。キャンプの話をちょっと聞きたいですけど、キャンプはどのぐらい行ってるんですか？
キャンプは、今年で3年目ぐらいって感じで、まあやっぱ車買ってからすごい行くようになったって感じですね。まあオートキャンプがやっぱり中心なんですけど、まあ僕の趣味全部そうなんですけど、まあ物を買うのが好きなわけですよ。まあ言ったら。
ギア的な感じですね。
ギア的な、そうそうそう。あの、サバゲもキーボードも、まあキャンプも全部そのギアを買うのが好きみたいなとこあるので、まあその、そういう意味でも物が増えるとキャンプってやっぱ大変じゃないですか。なんでまあ車だったらそれがあんま関係ないねっていうのも。あって、っていう。で、妻はどっちかっていうと、その、まあ、いわゆるキャンプ行為そのものが好き、そのアウトドアで、なんか、引いたいたりとか、そういうのが好きっていうところで、まあ、その辺でちょっと合致して、一緒に行くようになったっていう感じですかね。
トミネ君は新しいギアをこう、購入して、
そうそう。
そのフィールドテスト的な感じで。
そうそう。なんかその新しいギアがないと行く気がちょっと下がるみたいな、まであるっていうね、感じですけど、妻はどっちか言うと何でもいいから、なんで同じようなやつまた買うのみたいなことを言われるっていうやつですね。
これキャンプするってなるとどの辺でするんですか、その場所としては。
そうですね。これがなんか三浦半島は実はあんまり場がなくて。
あ、ないのこれ。ありそうな感じ。
そうなんですよね。その、なんかまあ、昔は海岸で適当にやってよかったとこが多かったけど、まあその、キャンプブームとかで人が増えて、なんか NG になっちゃったりとか、そういうのもあって。まあただ一応近場で何個かその浜で、あの、野良なんですけど、勝手にやっていいよっていうようなサイトがあるんで、あの、砂浜のところとか、そういうところ、 と、あとは山梨の方に今サブスクのキャンプ場を一個契約してるとこがあって。
サブスクのキャンプ場があるの？
そうそうそう。サブスクキャンプ場っていうのがあるんですよ、今。月いくらとか払うと、好きな時に来ていいし、まあこれはちょっとルールいろいろなんですけど、うん、その要は回数とかに制限なく、その1ヶ月の間好きな時に来ていいよみたいな、そういうのがあるんですけど、その、僕が行ってるとこは割とその、月5000円とかかなとかで、うん、本当にいつ入ってもいいし、いつ出てもいいし、うん、まあ一応予約事前にこの日行きますっていうのは言わなきゃいけないんですけど、ただなんかそれも別に直前でもいいんで、今日行きますとかでも別にいいっていう感じで、うん、で、そんなにすごくいっぱい人がいるわけではないので、行くとまあ数組いるけど、まあちょっと離れてたり、みたいな感じで結構自由度高くって、なんで結構そこの体験が良くて、もっぱらその山で行きたいときはそこに行ってますね。なんか割とそのちょうどやり始めた時期は本当にキャンプブームど真ん中って感じだったんで、その予約取るのが だるいんですよね。
どこも混んじゃってるみたいな感じ。
そうそうそう。だからその割と1ヶ月2ヶ月先のこの土日とかっていうのを決めて、予定調整して、やんなきゃいけないみたいなのが、まあ結構大変だなって思って、ってたんで、で、それだと本当に今週末行こうよとか、なんか来週予定空いたからちょっと行きましょうよとか、そういうのができるんで、まあ結構それはいいなと思って。まあそこのおかげで結構ハマれたみたいなのもあるかもしれないですね、結構。行きやすくなった。
なるほどね。それはお子さんが生まれる前は結構行ってたって感じなんですか？
そうですね。ちょっとさすがに生まれてからまだ行ってないですけど、
まだね。まだちょっとちっちゃすぎるから。
うん、
うん。
うん
なるほどね、
なんか面白ギアありました？
そうですね、面白ギアはそんなに、だいたいもう一揃い買っちゃったなって感じなんですよね今。なんか、まあテントとかその寝袋とか、まあそのコットとか、まあ焚き火台とか、なんかそういうものはこうその最初一個一個揃えていく感じで、であとなんかライトとかその、
はいはいはい。
ライトとかも結構今いろんなメーカーがいろんなの出してるんですけど、なんかこう人気のあるやつがあったりして、それを頑張って探して買ったりとか、まああとテントもその、当時は結構割と抽選じゃないと買えないテントとかあったりして、なんかそういうのをこう抽選して当たって買えたぞとかそういうのがあったり、まあただもう一揃い大体買っちゃったんで、うん、なんか今これが欲しいみたいななくなったなみたいな頃にちょうど子供生まれたんで、なんか、最近あんまりこの面白ガジェットがみたいなエピソードがあんまないというのはありますね。
むしろその一通り買っちゃったら、富田君的にはそのキャンプに対する熱がちょっと若干下がっちゃった。
そう、そうだ、ちょっとまあ探してる感じはありますよね。次、何買おうかなみたいな。まあそれで言うと、あれかな、薪ストーブが欲しいのはまだやってないので、まあ薪ストーブ
手出したいなって感じ。
そうですね。
はいはいはい。
なんでまあ薪ストーブやると、テントもその薪ストーブの煙突通せるやつにしたいので、まあテントもちょっと見直したいなとか、まあ子供、まあだから多分次その子供がキャンプ行ってもいいかなにぐらいの年齢ちょっとわかんないですけど、になってきたら多分まあ子供もいるしさ、ほら、テントがみたいな話とかで、まあもう一回ちょっと行きやすくなるかなって気はして。
なるほどね、キャンプなぁ。ああ、まあお子さんがね、ちっちゃいうちはちょっとあるかもしれないけど、まあ、まあ、いい趣味だよな。
うん。
車、運転室。でも、山の中に行って、さっきのその、サバゲとか射撃とかは特にしないよ。それはない。
さすがに、
それは怒られちゃうのか。
勝手にやるとね、ちょっと怒られる感じは、ね。
そう、いろいろ問題になりそうですよね。
それ怒られちゃうね。そう。う
ん、まあ、でも、サバゲって本当に一昔前は、なんかそういう感じだったらしいんですよね。その、僕一緒に遊んでる人たち、割と年上のおっちゃんたちなんで、うん、なんか30年ぐらいやってるみたいな人とかもいるんですけど、まあ、中高生の頃とかは、なんか近所の河川敷とか、公園とかでやっててとか、そういう話を聞きましたね。
僕も一回だけ、誘われてサバゲーやったことありますけど、それは山の中のフィールドというか、ちゃんと管理された山の中の場所に行って、うんうんうん、山でやって、
そうですね、
めっちゃ、うんうん、楽しかったというか、すごい、これがサバゲかって思った
んですよ。今は基本フィールドって呼ばれてるそういう施設でやるのが、メジャーですね。やっぱりその結構規制との戦いみたいなところが歴史的にはあるんで、
なるほどね。
2006年とかに改正銃刀法っていうのが出て、その銃の威力はこれぐらいにしないと実銃扱いになるよっていうルールが決まったんですけど、うんうん、まあそういうのも結構やっぱそういうふうにその野良で勝手にやる人がいる、多いからなんか結構トラブルになってみたいなのもあって、まあ事件とかも起きたりしてそういうルールができて、 で、それに適応する形で市場が伸びてきたっていう感じですね。なんで、それでその、そういうフィールドっていう事業が始まっていろいろできてきたりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
詳しいね、富野くん。
さすがに。サバゲーはね、あの、マネ会っていうメディアで2本ぐらい記事書いたりもしましたんで。
でも、ニンジンくんが話すから、ちょっと今日は。
そうか、
今日はね、
そ
こはちょっと。あんまりこう、言うと、ニンジンくんがちょっともう、それは、みたいな。
美味しいところがね、なくなっちゃうんで、はい。そうね。まあ、なんで、最近の趣味は、まあ、あんまりそういう意味だと、キーボードも、もうだいぶ、もう20代もあると手が足りないんで、あんまり最近新しくは買ってなくて、まあ、そういう意味では子供がやっぱり今は一番なんか、あれなのかもしれないですね。
おー、そうなんだ。キーボードもね、すごい、すごかったけど、
ね、うん。キーボードもすごかった。
キーボードも、まあ、それだけで一本喋れるぐらいはありますんで。
これって取っとくか、キーボードはちょっとま
た。そうですね。さっきの妻の話で言うと、その、キーボード専門店秋葉原にあるんですけど、うん、妻はもうそこで2年ぐらい仕事してたんですよね。社員として。なんで。
あ、その、社員として売る側ってこと？社員？
あ、そうそうそう。社員さん、売る側かな。で、あと、まあ今も趣味でキーボードも作って販売もしてるんで、妻はね。なんで、割とそういう方向の話もあったり。
基盤を作って、キットにしてみたいな。
そうそうそう、そういう感じ。
なんか、
プロじゃないですか。
プロキーボーダーかもしれないです、ね。
プロキーボーダー。プロスケートボーダーだよね。
そう。秋葉の専門店も、その当時のコミュニティの中から一人そのお店作ろうって言って作った人がいて、できてみたいなところなんで、割とその日本のそのキーボードの界隈が出来上がる中に結構入れたので、まあ結構楽しかったなっていう感じだったりもします、ね。
それもなんかまあスタートアップじゃないけど、その立ち上がりの部分に、いたって感じ。
まあ、コミュニティとしてね、参加できて楽しかったなっていうのもありますね。
へー、いいっすね。面白いな。いや、なんか楽しそうだな、富野くん。
ね、そういうこう、嗅覚というかさ、独特のなんかね、そういうのはあるの
かな。確かに、うん。なんかそれはたまに言われることありますかね。まあ、なんか基本やっぱ面白そうなものというか、自分が興味持てるものに、どっぷりハマるのが好きなので、
うん、
まあ仕事もそういう意味では選び方そういう感じではあるんですよね。なんで、まあそこが今のところうまく噛み合っていいけど、まあちょっとこれから先、ちょっと40代、50代とか同じ感じでいけるのかなっていうのはね、疑問はあります。
言ってほしいけどなぁ。なんかそういう世の中の方が楽しいよねっていう、ね。
そうですね。それはめちゃくちゃありますね。
まあ確かに。まあでもここからさ、今もそうでしょうけど、その子育てみたいなところ、まあ子供の、うんうんうん、との時間とかさ、その自分のことより子供のこととか家族のことの方が、
そうだね。
比重が大きくなって、ね、僕も自分もそうだなと思うんで、やっぱそういう人結構多いと思うんですよね。
確かに。僕もそうだ、うんうんうん。なんか自分のことしか考えてないなと思ったけど、やっぱり子供ができると、まあ、妻から言わせれば何も考えてないって言われるけど、
そうね。それはそう。それは私もそう。それはそう
なんだけど。まあ、その相対的には、まあなんか変わったなっていう気はするし、
そうっすね。
価値観とかね、ものの見方とか
もやっぱりね。そうですよね。それはやっぱりこの半年でも結構感じるところはあって、やっぱなんていうか、まず、いかに自分が、その、家庭というか、その、のことを無視してたかというのが、まあ、分かってくるみたいな
。それに気がつくだけでも、まずまずね。
そうですね、うん。優先順位みたいなものが明確にこう、切り替わるじゃないですか。その子供のことを考えなきゃいけないってなると。うん、そうすると、これもあれも、こうするわけにはいかないんだなっていうのが、ああ、なるほどね、みたいな気持ちになってくるところはありましたね。
うんうん、いや、そうね。まあでも、ここからその変化もまたね、ちょっと今後、ちょっとまたゲストに来てもらって、
ね、そうですね、ぜひ。
喋ってもらうといいかなと。
うんうん、はい、なんか子育てのこうね、先輩からの情報をいつでも求めてますので、それはこうやでみたいなのをね、教えていただきに来たいですね。は
い。いえいえいえ、またその偉そうに喋るとね、奥さんたまたま耳に入るとね、何を偉そうにみたいになっちゃいます。なっちゃいますのでね。はい。あれですけども。はい。ということで、だいぶね、いいお話もたくさん
聞けましたので。面白かった。いや、いいですね。やっぱりこう、自分のね、好きなことにこうね、うんうん、やっぱりこう、それに対してこう、熱心にやってる人の話、やっぱ面白いね。
面白い。
なんか、富根くんって楽しそうに喋るよねってよく言われます、ね。
いや、それは素敵なことですよ。一番。うん。
大事、大事。はい。最後にね、まあ、お知らせというか、まあ、これは富根くんが喋ると、ちょっとあれかもしれないんで、私の方から、あれですけど、今日もね、おっさん FM の、イベントとかを将来やれるといいねと、ちらっと言ったりもしましたけど、ぜひとも興味が、向いた方は、 ね、あの、クラスター、
うんうん、ページの、ね、そうですね。
はい。そうそうそう、ダウンロードして。
ありがとうございます。
なんかメタバースってどんなもんかをちょっと。
そうですね。まあ、ね、だいぶまだまだ、こう、黎明期なんで言っても、あの、うん、今コミットすると、あの、楽しいみたいなところはすごくあると思いますんで、よければぜひ。はい、
で手元に環境があると、我々が急に思い立った時に、なんかね、あの、あのところでなんかやるか、つって、イベントやる時にスッと入ってこれますので。
そうですね。急だからね、僕らね。
急ですから、本当に。僕も思い立ったらすぐやっちゃうからな。
うんうん、あ、いいですね。そういうのが一番いいですね。
そんな感じですね。はい。はい、では、2週にわたって、クラスター社の、富根くんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームやツイッター上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組リスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。